それでハワイ編は、どういう内容かというと、ホームページ教えていただいたので、そのホームページ、また週末にポッドキャストアップするときにリンク貼っておきます。で、すごく興味のある方はぜひぜひアクセスしてもらって、内容をちらっと見ていただいて、購入も可能なのでしていただければいいかなと思うんですが、そこの説明によりますと、ハワイ各島における現地向け日本語放送、日系人向け番組、日本関連番組の歴史をまとめた日本時間ハワイ戦前編を発行しました。何ページって書いてないんですけど、ね、こう受け取ったらびっくりしますよ。で、本書ではハワイで行われていた次のようなラジオ番組を日本語放送誌としてまとめました。で、日本語番組。そうですね。で、日系人向けの英語番組。で、日本語音楽番組。で、これまでもそういう、他の地域でもそういう風だったんですが、で、さらにまた、上記に加えて以下についても記述されています。ハワイの放送商誌。戦前のハワイにおける放送局、無線局別のラジオ放送の歴史。で、在留外国人向けの番組。これはすごい面白いなと思ったんですけど、ハワイの移民社会を構成する中国人、フィリピン人、ポルトガル人、プエルトリコ人向け番組っていうのもこう記述されています。ルタさん、これを、ルタさんにもお送りしたんですけども、受け取った時どうでした？なんか私はもう本当に圧倒されてしまったんですけども、
うんうん、いやそうですよね、すごい対策というか、うん
うん、
ですし、その、うん、そうですね、ハワイだと特に日本人移民はそのサトウキビ畑で働く外国人労働者の人、まあ一種っていうか、なんていうか、中のこう日本人は一つの、日本から来た人たちっていうのは一つの集団でしかなくて、ハワイかだからかなり多民族な場所だったので、うん、まあ今でもそうですけど、だからその中で他の言語文化圏の移民向けの放送っていうのところもカバーしてるのとかすごいなっていうふうに。
うん、
ハワイ独特、ある意味ハワイ独特の事情でもあるんですけど、うん、でもそっちに目を向けてるっていうのもすごいなと思いますし、
そうなんです、ずっと地域違う諸国のこう編集されてきましたけど、ハワイはやっぱりハワイ編はハワイ編だなっていう風な表現編ですけど、すごい広域の大陸の中でのある場所とは違って島なんで、で、そこにこう、今、竜太さんがおっしゃってくださったような多文化社会が、できていて、で、そのなんか、いろんなものが濃縮されている、問題が濃縮されている感じがして、私、これを1ページ、隅から隅まで各ページ読んだわけじゃないんですけど、パーッと見ても、いろんな、例えば、日本の海軍のこと、宗教、ラジオが何を放送して、どこと関わるかっていうと、軍がすごく関わってくるし、宗教が関わってくるし、商業、商売が関わってくるし、そういったものをこう、つなぎながらメディアを、誰がどうメディアをこう、把握するかっていうか、掌握するかっていう、そういうメディアのこう、権利争いみたいなのもあって、そういう、いろんな意味での利益追求が、こう、熱狂的にこう、新しい媒体に向かっていくっていう、そういう瞬間みたいなものが、ぼわってこう、濃縮されて出ていて面白いなって。で、音楽とスポーツは、やっぱりどの社会のラジオでも、すごく大事なトピックスに、なっていて、から今までの続けて読む読み方もあるし、ハワイの社会に関心のある人とか、あるメディア、ラジオっていうメディアが1920年代こう庶民の中に入っていくときに、政治的にもどんな意味があって、それがこう社会の変動とともに、特に戦争とかも含めてどういうふうに使われて変化していくのかっていうことを、ある地域の中でぐっとこう見ていこうとしたら、これはものすごいこう資料として あの、なんていうか、読み手によって変わってくるんじゃないかなという意味で面白いっていうか、あるいは植民地の中でそのメディアがどう変わっていくかとか、そういうことをこう、あ、松本さんとかが、秋信さんとかがこういろいろ研究されている、こうアメリカのメディアの体制が、日本の中に入ってどう変わっていくかとか、あるいはどういうふうに取り入れられていくかとか、そういうことを研究されている人にとっても、この戦前のこのメディア、ハワイのメディアの歴史っていうか、それをなかなかこう調査が難しいところをこう資料としてまとめてくださっているっていうのは、とってもこう面白いなっていうふうに思いました。で、これの、あの、はじめにを読んでいくと、調査の仕方も面白いっていうか、変わってきたんだなって。はじめにはぜひそのね、関心のある人がこの本を入手されたら読んで、最初に読まれるかと思うんですが、ちょっとだけかいつまんで言うと、それまで、あの、日本の放送についての言及の多くは、ちょっと直接読ませていただきますね、少しだけ。日報時事年間に記載された1929年初めて日本語放送が開始されたという記載を踏襲して、長い間それが定説になってきたけれども、まあ、実際にはもうちょっと早かったっていう。で、そういうこう調査とかが、あの、こうしていくうちに、今まで定説よりちょっと早いですよ、こういうことがありましたよって言われていた、それよりもさらに早く、あ、番組が、日本語番組が放送されていましたよっていうふうに、こう調査していくうちに分かってきた。で、その調査が、平原さんの調査が、どうしてこう今まで定説と思われてきたよりも早いいろんな情報が入ることができたかという部分で、それで、あの、今までの研究者が研究してなかったという意味じゃなくって、あの、例えばこう日報時事は日本国内での所蔵がごく一部の機関に限られていたため、ハワイに直接行って、アメリカに行って、こう何ヶ月も図書館に通い詰めて、こう20年分の紙面、その、あの、日本語で書かれているいろんな、あの、情報を、法事新聞の情報を閲覧してこう調べなきゃいけなかったのが、現在はそれがインターネットで閲覧できるようになって、こういったこう基礎的な資料の調査のハードルがぐっと下がったっていうふうに、書かれていて、こうすごいことですよね、リュウタさん。調査研究にとっては現地に行かなくても。
そうですね、あの、デジタル化公開の、まあ、一つの効果の一つですよね、
うん、で、そういうこうデジタル化されて、それが公開されることによって、で、いろんな場所からアクセスをして、すごい基本的な情報を集めることができる。で、さらに平原さんの場合は現地のコロナ明けで、あの、ハワイに行っても調査をしたっていうことと、それで、あの、平原さんの場合は近所の大学図書館に、ハワイ報知のマイクロフィルムが所蔵されていた。これで、これを利用しても、あの、調査ができたっていうことが書かれていて、あの、こういった資料がどこでどういう形で残されていて、それが公開されていて、それが現代の技術の中で、メディアの中で、オンラインの中で、どこまで調査できたり、あの、一般の人が見ることができるかということによって、今まで簡単には分かりにくかったことが、あの、こう、よりこう深く、あの、知ることができるっていう。それでこの暑さっていうか、なったっていう、この可能性、ライバリーのこう意味とか、アーカイブの意味とかっていうのを考える意味でも、こう、すごくこの初めにを読んで、そうなんだと思ったんですが、どうやってその手に取られて、あるいはライバリーにこういろいろされて、アーカイブの意味っていうのを考えさせられますね。
そうですね。で、特に、まあ、そのデジタル化公開っていうのは、あの、まあ、なんか新しいことなので、すごい、あの、素晴らしいことのようにはもちろん言われるんですけれども、で、まあ、あの、ただ、まあ、 なんていうかこう活用されないまま終わっていくものがあったりとか、そういうまあいろいろな課題はあるんですけど、でもこういう使い方の例を見ると、そのハワイに行った、まあ、この場合はハワイに行った日本人コミュニティ、日本語話者のコミュニティについての研究を日本からやってるって、その作られた元々の資料はハワイ、主にハワイに残ってるわけですけど、それについての研究をそのルーツと関係のある人ができるっていう、そういうのが、そういうところはやっぱりデジタル化のとか、ネットワーク情報資源のいいところだなっていうのを思います。
うん、そうですよね。で、多分平原さんが10年以上こう各地域の現地での情報収集とか報道新聞をこう調べてこられたから、そのデジタル化された時に何をどういうふうに見るとか、注目をするとか、これを見たいとかっていうことを分かりやすいっていうか、全くそういうことをしたことがなければ、そのデジタル化されたからといって、公開されたからといって、その龍太さんがおっしゃったように、そこからこういろんな情報を再編集していく、ピックアップして再編集していくってことは、そう簡単なことではないと思うので、この平原さんが遥かの章にまた出演してくださることが可能であれば、ぜひその本の内容だけじゃなくって、どのようにしてこれだけの資料を整理されたのか、アクセスできたのか、オンラインでできること と、そうじゃなくてやっぱり現地でできることで、さらにやっぱり時間的に難しいこととか、そういったことを話していただければ、これを読む人とか、次のまた違う視点からの専門とか世代の人とかがこう引き継いでいろいろこう展開できるんじゃないかなという意味で、ぜひ平原さんのお話を聞きたいなと、ここでアピールしてますね。平原さんに直接お願いをしたいなと思います。またリンクを貼っておきますので、リスナーの方もどんなイメージだったり、写真とかもちらっとこう、ね、表紙とかもついてますので見ていただいて、目次を見たらだいぶ中身のイメージが湧くと思いますので、見ていただいたらなと思います。